足で一押しのカプチーノで決めて。
はい、皆さんこんばんは。8月5日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願いしたいと思っております。私メインパーソナリティの初めでございます。1時間よろしくお願いいたします。でね、もう本当に、毎週同じ言葉から始まるんですけどね、まあ、もうすっかり暑いですね。もう今週に、8月に入りましたね。もう8月に入りまして、もうまあ学生さんの夏休みももう着々と進んでいってると言いますかね。もちろん、まあ、お仕事されてる方でもね、やはり週末、連休なんかにね、夜お出かけすると思うんですが、まあ、夏、割と行動的な方、なんかですとね、もう夏の予定っていうと、たくさんもう、リストアップして、ね、決めてらっしゃると思うんですけれどもね、それも一つ一つ、クリアされていってる頃じゃないですかね。もう8月も5日になってきましたんでね、その中でですね、こういう予定も、どうでしょうかね、多くの皆さん覚えておいたらいいかななんて思って、今日まあちょっと、見てましたらですね、夏の風物詩というと、まあ、花火とかいろいろありますけれどもね、その中の一つ、三大流星群の一つ、ペルセウス座流星群というんですね、これが12日の夜に出現ピークを迎えるんですって。12日の夜、出現するらしいですよ。そして国立天文台は11日夜から15日朝まで、夏休み中の親子などに観測を呼びかける流れ星を数えようというキャンペーンも行っているんですね。もうとりあえずもう月が沈んだ後の、真夜中過ぎから明け方まで、が観測のチャンスで、日本全国どこでも大都市から離れた夜空が暗い場所なら、肉眼で1時間に30個を超える流星が見えるかもしれないというね。もうこれちょっと、私もちょっとね、まあそんなに大都会に住んでるわけではもちろんないのでね、ちょっとゆっくり見てみたいなと。いつもね、見逃すんですよ。大概、今までこういうの、流星群出ますよ、なんて、見れますよ、なんていうことがあってもね、大概見逃してるんですね。まあ大体酔っ払ってしまってることが多いんですけれども、今年はこれちょっと、見てみたいなと思いますけれどもね。というわけで、この男の夏の予定はどれぐらい進むんでしょうかね。相棒を紹介します。チキンソウル、今市川でございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今市川です。
ね、流星群。
はい、流星群ね。
流星群。見ます？そういうの。
僕ね、前にね、獅子座流星群、
はい、ありましたね。
あれね、見たんですよ。
あ、見たんですか？
見ましたよ。朝というかね、12時から3時ぐらいまで見てましたね。
蚊に刺されながら。
いや、あれがね、ちょうど冬場。
あ、冬場やったんですか。
寒い
時に。
寒い。
ちゃんと
見ました。そう思うとね、見ましたよ。
いくつも
。
そうですね。その、もう、いっぱい見れるんでしょ、こういう風に言われてると。
そうそうそう。
流星群っていうやつは。
ね、長いこといっぱい言わなあかん
よ。あかんよって、あかんのかどうか分かりませんけどもね。
いっぱい出ていくからね。でも、流星っていうかね、流れ星ってもう1秒単位やんか。
そうですね。
そうするとね、短い単位やからね、うん。願い事も短く言わないと。
無理でしょうね。
ね、金金金。
やっぱそこに来ましたか、あなた。だんだん正体を表してきましたね。
短くお願いできるんやから
ね。短くお願いできるというね。ね、例えば、それなんか、愛、愛、愛とか。それはもちろんなんだけど。
おっさん、おっさん、大丈夫で忘れない
。何もわけのわからないけど、おっしゃってる。
多分
ね。まだ明るいうちですけどね。というわけでね、皆さんもこの12日の夜、12日ですと、来週の放送の日ですね。うん、の夜中ですかね。はい、流星群。ペルセウス流星、ペルセウスザ流星群というそうなんでね。またチェックしていただきたいな、このように思っておりますけれども。はい、というわけでね、今日の曲目なんですが、私のアナログボックスから、手前溝ですがね、私の番組の曲から聴いていただくんですけど、まあ、今から聴いていただく曲は、まあ、バラードですが、まあ、風物詩というかね、まあ、夏、すべての、四季ですね、はい、春、夏、秋、冬、すべてが歌詞の中に収められておりますのでね、
はい、
まあ、ちょっとこの暗くなって、この時期にゆったりと聴いていただきたいと思います。今日の曲のアナログボックスで、君を思う。
美しく光る宝石を見せられても鮮やかに燃えて咲いた花びらに触れても心ここにあらず君を思う僕さ夢の中で君を見た春の夜風の愛しさよ冷めても消えないよ夏の夜空の花火のようにこの胸に焼き付いてる
音楽と
晩御飯ですね。
なんか勢いだけはありましたね。妙に。
妙にね。
妙にいつもにない勢いが。
まあまあまあ、ね。
いつもカスッとかなるのに。
カスッて。
たまにならずじゃないですか。
人のことをカスッと。
パスッとか音なるじゃないですか。
まあまあ、パスって言ったら、プスっていうのもあるけどね。
そうそうそうそう。今日は割と力強く、ジャーンと行きましたよ ね、まあ、まあね。そういう時もあるんですね。
そういう時もある。これ、断末魔かもしれないね、でもね。
最後の。ね、最後のね。
まあ、なんて言ってもね、夏バテですよ。
夏バテですか。
もう、全然ダメよくんですからね、今、まあ。
そうですか。ね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュア料理人、夏バテ気味のチキンソウル今井力がですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、はい、そこに私が選曲するというですね、こういうコーナーでございますけれども ね、今日もね、きっとね、この夏バテに効く料理を教えていただけるんじゃないかと期待して、振りたいと思うんですけど、どういった料理を
どういった
料理を
今日はね、
ゴーヤでどうや
適当やったね。
あんま意味ないでしょ今のギターは。
これでいつもらしい感じがする
やん。あ、なるほどね。いや、あんま失礼やないな気もするんですけどね。
ゴーヤでどうや。
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 今日シンプルです ね。最近タイトルがこう凝ったもん多かったですけど。
やっぱりね、初心戻らないと、
これが初心なんですね、あなたの。これが、
わかりやすい。
初心に戻った。
初心戻った感じね。
あ、なるほど。
ポパイとゴーヤ炒めね。
なるほど。
っていう感じ。
これが、
そういうことですよ。これがそうです。
これが、はい、初心な、ね、
初心な感じですね。
つい盆に帰らず
っていう。そうね。いっぱなしの人生、ね。
なるほど。あ、そうですか。ゴーヤでどうや。はい、ポパイとゴーヤ炒め、うん。どういった料理でしょうか。
そうでございますね。はい、まずはですね、はい、あの豆乳。
豆乳。
豆乳でね。
豆乳。はい。
豆乳ですよ。うん、鶏の胸肉。
胸肉。
うん。はい。ちょっとね、ヘルシーな感じですね。
そうですね。あっさりした方がいいですね。ね。
と、はい、ゴーヤ登場です。
あ、ここでも
塩もみしたゴーヤね。
おー、ゴーヤ。
そのまま行くとね、ちょっとあんまりアクが強いんでね、塩もみちょっとして、水にちょっとさらしておくといいと思いますね。
あ、そうなんですね。
ゴーヤさんは。
はいはい。うん、ゴーヤさんは。ゴーヤさんはね。
ね。それで豆乳で、火をちょっとね、通しておきます。
はい。
で、次にフライパンにごま油、ね、はい、大さじ2ですね、と、にんにく少々、
はい、
でじゃこ天。
お、じゃこ天が出ますか。
じゃこ天ね、なんかね、こう彩りというかね、歯ごたえというかね、そういうのをこう楽しもうと思うと、いろんなこう食材入れようかなと思った時にじゃこ天。
じゃこ天と言いますと、もうこれは私の、ね、
う
ん、はい、第二の故郷。
ね、
まあ、去年。
親善大使やろ。
そうそうそう、ね。去年ね、私がちょっと少し滞在しておりまして、はい、愛媛県の名産でございますけれども、ね、はい、
じゃこ天。
あ、そうですか。じゃこ天を。
じゃこ天ね、スーパーでちょうど見つけたんで、あ、これじゃこ天いいやないか。
いいですよね。歯応えがあるんですね、少しね。
そう。
はいはいはい。
いいですよ。で、まあ、あれも温めてね、はい、炒めたりするとそこそこね、
そうですね、
また味わいも変わってね、美味しいんで、あ、これいいんじゃないかなと。
なるほど。
じゃこ天。
じゃこ天。
と、ほうれん草をね、はい、さっと炒めてもらいます。
ほうれん草をね。
パパパパパパパーですね。
今日なんかおかしいです ね。
まあ、いつものことですけどね。ほうれん草ね。
ほうれん草
を炒めてもらいますよね。
はいはい。
その中にですね、
はい、
先ほど煮えた。
煮えた。
ね、鶏の胸肉と、はいはい、塩もみしたゴーヤさんをね、
ゴーヤさんを
合わせてもらって、はい、塩コショウをね、やっぱりね、振りかけてもらった方が、まあ、炒め物なんで、ね、
う
ん。
まあまあ、それはそうですよね。うん、
ピリッとした感じでいいと思いますね。
なるほど。
で、はい、まあ、ゴーヤチャンプルみたいなもんですね。
そうですね、もうまさに。
この辺になってくると。
はいはい、
もう、そこにダメ押しを入れますね。
はい。
卵。
あ、卵。
卵を混ぜて炒める。
うん、もうまさにゴーヤチャンプル、
ね。ゴーヤチャンプル。
ですよね。
そうです。ね。
で、
最後に、お醤油をね、うん、かけた方がいいですね。どっちかというと、隠し味程度に、ね。
お醤油でいきますか。
お醤油。
なるほど。
ね、大さじ1。
はい。
隠し味。
隠し味で。
で、出来上がり。
出来上がり。
うん、
簡単ですね。
簡単ですよね。はい、もう、ね、疲れた体に、ポパイポワーと、ヘルシー胸肉をゴーヤでどうや。
おほキャッチフレーズまで。
そんな感じね。
今日は割とキャッチフレーズまでスムーズにいきましたね。
ね。
スマートな感じですね。
ありがとう。
あ、そうですか。なので、まあ、いわゆる、うん、ゴーヤチャンプルですよ。
う
ん、
そうですよ
ね、そしてその中に、まあ、あまりゴーヤチャンプルに入ってないかな、うん、ほうれん草であるとか、
そうそう、
そして何て言ってもジャコテンとかね、
うん、
入ってますんでね、まあ、ちょっと、ゴーヤチャンプルにアレンジした感じの料理ですね。
うん、で見た目は胸肉って白いでしょ。
そうですね。うん、
だからお豆腐に見えるパターン、
ね。ああ、なるほど。ゴーヤチャンプルですとお豆腐入ってますよね。
よ, ね
よく、お豆腐と卵とゴーヤーと入ってますからね。
ね、
あとまあウインナーみたいなの
も入った
りね、しますけれども。
あ、そうですか。
まあまあおそらく、まあ、僕はちょっとあまり沖縄に詳しくないので、うん、いい加減なことになってしまうかもしれませんけれども、まあ、うん、チャンプルっていうのが要するに炒めるっていうことなんでしょ。
う
ん、
あ、そうそう。
ね、基本的に。だからゴーヤチャンプルってゴーヤを炒めてあれば、うん、ゴーヤチャンプルなわけですよね、はい、いいんでしょうかね、多分僕はそんなイメージを持ってるんですけれどもですので、まあ、そこにほうれん草なんかが入ってもやはりゴーヤチャンプル、
うん、ね、でいけると思います、
今一から風ゴーヤチャンプルということでいいんじゃないでしょうか ね、うん、なるほど、今日の晩ご飯ゴーヤでどうや、
どうや、
ね、
ね、
ポパイとゴーヤ炒めと、
はい、
ね、うん、まず、もう一度説明しますと、はい、豆乳で鶏胸肉と塩もみしておいたゴーヤを煮るわけですね、そしてフライパンにごま油を大さじ2入れていただきまして、うん、それとニンニク少々、
はい、
そしてじゃこ天なんかを細かくしていただいて入れていただくと、うん、
はい、
そしてほうれん草、
うん、
ね、この辺をすべてごま油を大さじ2に入れてフライパンで炒めていただきます、ね、そこに、煮えた鶏胸肉と塩もみしたゴーヤを、フライパンの中で合わせまして、うん、塩コショウを振りかけると、
はい、
ね、そこにさらに卵を
卵
混ぜて、
うん、
炒めるわけですね、はい、絡めまして最後に隠し味で醤油を大さじ1と、
はい、
これで出来上がりと、疲れた体にポパイパワーとヘルシー胸肉をゴーヤでどうや、ね、なるほど、スマートですね、
スマートでしょ、
これちょっと
原点に変えた感じでしょ、
原点に変えてますねあ、そうですか、うん、ちょっとこれは、うん、私最近ね、はあ、結構好きですから、
あ、
苦売りというやつが、
ね、
ゴーヤさん、ね、ゴーヤさん結構好きですからね、うん、いいですね、これはちょっとぜひとも、はい、試してみたいですね、はい、割とね、僕おそらく想像するにですけど、はあ、この途中でかける塩コショウはちょっと多いめの方がいいんじゃないかなと思います、
う
ん、特にゴーヤがもともと大好きという方は、うん、塩コショウ少なめでもいいかとは思うんですけれども、あ、ね、やはり苦売りという限り苦いわけですから、はい、その苦い味にまだあまり慣れてらっしゃらない方とかはね、うん、はい、ちょっと塩コショウ多めにされると、食べやすい感じになるんじゃないかなと思いますけれどもね、なるほどね、ゴーヤでどうやですけれども、今日のそして選曲なんですけれどもね、うん、もう簡単にいきましたよね、いわゆる今もさ、のじょさ、先ほども言いました通りゴーヤチャンプルなわけですから、うん、ごちゃ混ぜなわけですよね、はい、ごちゃ混ぜに炒めてあるんですよ、ゴーヤチャンプルの中にさらにもういわゆる愛媛のものが入ってあったりね、うん、はい、ほうれん草が入ってあったり鶏むね肉が入ってるわけですからねそもそもね、ですのでもうごちゃ混ぜのチャンプルということで、はい、うん、そこのタイトルから引っ張ってまいりました、私の大好きなバンドでオリジナルラブというバンドがございますけれどもね、はい、うん、田島貴夫さんでございます、
高尾君 ね、
ね、う
ん、
もうまあヒットメーカーであり、そして割と天才肌な方ですよ ね、
ね、
もう我々音楽やる人間からすると、例えばまあちょっとこうギターでね、うん、曲歌ってみようと思って音拾っていくとね、はい、なんでこんなことになってるんだっていうようなコード進行が使われてたりするような、
ね、
割と難しいことを平気でさらっとやってのける方ですよね、うん、テクニックというよりはもう知識と言ってもいいかもしれませんね、ああなると、うんうん、そういうまあ割と、そしていろんな本や雑誌なんかで見てるとご本人も割とそういう、なんていうんですかね、天才肌な感じの方でね、ちょっと変わった方やっていうコメントもよく聞くんですけれどもね、そして顔はね、これファンの方に怒られるかもしれませんけれども、いつも言いますが、関根勤さんに若干似ておられる、
若干ですか、もっと似てる、
結構似ておられるという
ね、
僕一度だけライブを見に行ったことがありましてね、大阪まで行ったんですけど、まあ割とライブハウス的な、ところであったんですが、もうその時はね、ちょうど、まあ、オリジナルラブと言いますと、もうアルバムごとにコンセプトがあって、うん、どんどんどんどん音楽性が変わっていくという、ね、はい、ところが特徴なんですが、うん、その時はかなりロックチューンな感じのね、アルバムが出たところのツアーでしたので、はい、もうそれこそね、ギターはムスタングでね、しかも田島さんすごくロン毛になっておられてね、その時はもうロックロックでしたね、すごいもうロックンロールな感じのライブでしたけれどもね、それもまあライブハウスレベルといいますか、の大きさのところで見れたので非常に迫力があってかっこよかったね、あれはもう今まで見たライブの中でもかなり上の方に、私の感想で言いますとね、上の方にあるライブなんですけれどもね、まあそんなオリジナルラブの田島貴夫さんがですね、先ほども言った通りアルバムごとのいろんな、コンセプトでロックであったり、はい、割と最初はね渋谷系なんて言うてね、渋谷系ソウルって言いますか、
ちょっと
こじゃれた、ね、曲調自体はスティービー・ワンダーであるとか、ああいうあたりの頃のソウルナンバーを意識されて、はい、そしてメロディーはもうきちんとポップソングに仕上がっているというのから始まって、もういろんなことされて、もう割とどうですかね、エレクトロニックな、なんて言うんですかね、コンピューター、うん、音楽というか、そういうようなことに手掛けておられる時期もあったりした中でですね、はい、この方がワールドミュージック的なものに手を出されたことがあるわけですよね、うん、もう割とアフリカチックな感じであったり、どうですかね、フラメンコ的な曲があったりするようなね、もう本当にこういろんな、いろんな一曲ごとにいろんな国の匂いがするようなアルバムが、デザイアというアルバムがね、1996年に出てるんですが、その中に、今日の料理にもまさしくふさわしい、ガンボチャンプルーヌードルという曲があるんですね。これはもうご陽気な曲に仕上がってるんですが、まあ基本的にはレゲエと言いますか、まあまあ聞いていただいて皆さんの感想をね、持っていただければいいんですが、まあ、 ごちゃ混ぜな曲でございます、非常に、はい、そしてもうあの歌詞の内容から言ってもご陽気な感じですのでね、夏にちょうどいいんじゃないでしょうかね、というわけで、今日のゴーヤでどうやポパイとゴーヤ炒めに選曲でございます、オリジナルラブの1996年デザイアというアルバムに収められております、ガンボチャンプルーヌードル、はい、聴いていただきました曲はオリジナルラブ1996年デザイアーに収められておりますガンボチャンプルーヌードルでございますけれどもね、はい、皆さん一体この曲を聴いてですね、うん、いくつの、国の匂いがしたでしょうね。
まあね、
まあ、まずのっけからは、ね、あの三振ですから、やはり沖縄の感じで始まって、ね、そしてリズムはというとニューオーリンズですよね、うん、はい、そこにギターが入ってきたと思ったらレゲエのリズムでチャッカチャッカ言ってるわけですよね。そしてファンクが出てきたりね、歌詞の中にいろいろ言ってるわけですけれども、はい、そしてピアノなんか完全にニューオリンズな感じの ね、プロフェッサーロングヘアーと言いますかね、やってまして、そして曲のメロディーはところどころ温度みたいなね、日本で言うたらちょっと温度みたいな感じでね、ですけれどもね、まあガンボチャンプルーヌードルですから、まあガンボって言いますとニューオリンズの、これも料理じゃなかったですかね、
料理にありますね、
スープごったにですよね、そしてニューオリンズのこのガンボという料理とチャンプルーヌードルですから、もうまさに沖縄のチャンプルーね、そしてヌードルということ
で
ね、しかも激辛好みって言ってましたからね、
昔の中でね、
ですのでね、まあ、いろんな国の、うん、いろんな地方の、はい、匂いのする楽しい曲に仕上がっておりますけれどもね、聴いていただきましたけれども、ここ最近で、まあ、私自身がですね、いろんなテレビなんかを見てまして、やはりちょっと一番、まず一つですね、気になったというか、やはり意識したじゃないですね、うん、まあ、見てたのがですね、やはり清原さんですよ、
あ、ね、
ね、もう来年はグラウンドに立てないかもしれないとおっしゃってね、うん、はい、あのついこの間ね、うん、桑田真澄さんと、はい、ね、一軍に上がる前に、はい、の儀式だって言ってね、うん、練習で、はい、桑田さんが38球かな、なんかピッチング、バッティングピッチャーをされてっていうのがありましたけれどもね、はい、まあ、私野球ファンですので、はい、そしてまあ世代的にもやはり KK コンビ、甲子園のね、うん、KK コンビという頃から、ね、見てましたし、はい、やはりもう日本のどうですか、野球界の大スターで、うん、まあ、もちろん、ね、イチロー選手であるとか、はい、松井選手であるとかね、うん、いるわけですけれどもね、はい、やはりその中でも、まあ、どうですかね、またちょっと長い間、やはりかなり長い期間、はい、そして高校生の時からですから、うん、野球ファンを、そして野球ファンだけではなくね、はい、いろんなもちろんプライベートなところで話題になったりもして、うん、本当にこう、まあ、皆さんから、うん、みんなから注目を浴びた、そして話題を振りまいて、うん、そして野球でもきっちりと、うん、ね、清原さんだってやはりタイトルは取ったことないんですけど、無冠の帝王なんですけど ね、でもホームラン通算が520何本ですかね、もうこれは歴代でもかなり上の方でございますから ね、そして四球、要するにデッドボールですね、はい、デッドボールの数はもう歴代1位、どうも三振も1位じゃなかったかな、うん、とかね、まあ、いろんな印象的な、うん、
チャンスとかね、強かったですよね、
強かったですね、そしてやはり印象的なのはああいう目立つ場面ですね、オールスター戦であったり日本シリーズ、あの日本シリーズで桑田さんから打ったホームランの時はもうインパクトありましたね、はい、あれは僕もテレビで見てましたけれどもね、うん、ジャイアンツとライオンズの、はい、
ね、
ね、うん、日本シリーズで、まあ、ドラフトのことがありましたから ね、
因縁の対決にしてしまった
という、そうそうそう、もうジャイアンツはもう清原を取るぞって言ってて、うん、当日突然進学すると言い張ってた桑田真澄を1位指名ですから、ね、そしてあの涙の会見があって、うん、ね、そして西武ライオンズに入団されて、はい、そして迎えた日本シリーズですからね、うん、あのもう日本一が決まりかけて、試合の終わりがけで確か一塁守りながらもう泣いてはったんですよ ね、
アップで映ってたね、
そうそうそうそう、あれはすごい印象的なシーンでしたけれどもね、うん、まあ、あのまた大物が、まあ、はっきりとした引退表明ではないので、うん、もちろん体調さえ整えば来年もやられるかもしれないんですけれどもね、はい、あのでもまあ一応来年グラウンドに立つことは難しいと思うというようなコメントを、ね、うん、残されてますんでね、まあ、若干のサービスはありながらもね、うん、やはり、まあ、あのお疲れ様でしたという感じですね、まあ、そして、まあ、もちろんこれから後半戦、うん、昨日ヒット打たれたんじゃないですか、復帰初ヒット、はいはい、 ですのでね、あの最初の復帰第1打席目はもう見事な空振り三振でね、またそこが印象的じゃないですか。まあね、やはりスターの感じですよね。そ
うそう、三振が似合うっていうのはなかなかいいからね、バッターね。
もうそれこそまあ、考え方によってはもちろん長嶋さん以来のかもしれないですよ、ね、三振が似合うっていうのは。ねえ、
まあまあ、清原とかね、桑田さんというと、KK コンビと言われると、はいはい、だからその前の時代っていうと、ON しかないよね、イニシャルで呼べるそのコンビっていうのは。
そうでしたよね。まあ、西武ライオンズで、清原さんが活躍されてた時は秋山選手と AK 法とか、なんかって言われてたことがありましたけれどもね。でももう高校生で、ね、まあ、KK コンビなんていう名前がついたわけですからね、もう、まあ、大スターですけれどもね、はい、後半戦頑張っていただきたいなと、まあ、私がオリックスファンというわけではないんですけれども、はい、まあ、でも関西のチームですしね、そしてやはり清原選手、はい、もうどうですかね、言ったら対戦相手のファンの人もみんなが応援してしまいたくなるような人ですから、もうね、やはりこれからちょっと、注目していきたいなと思いますけれどもね、まあ、そんなニュースがあったりですね、はい、あとそして赤塚不二夫先生が亡くなられたんですよね、天才バカボン、秘密のアッコちゃんもそうですよね、はい、確かね、おそ松くんね、もう天才漫画家と言われた方ですけれどもね、
ギャグ漫画の、ね、先駆者ですから ね、 ね、
テレビなんかで見てましても印象的だったのが、ご病気になられた時の会見で、はい、お酒を片手に出てこられたっていうね、
まあ、破天荒なね、
破天荒な方やったみたいですね、何ですか、食道がんになられたのかな、まあ、昔に、ね、で食道を取り除いて、酒にやられた食道は取り除いたから僕の体どこも酒にやられてないんだと、今だからいくらなんでも大丈夫だって言い張ってるのであったんですよね。
まあ考えによってはね。そうかもしれない、
まあ、すごい方ですけれどもね、まあ、そしてまあ僕らもやはり、小さい頃から、はい、ね、バカボンにしっかり見てましたし ね、僕なんか名前がはじめですから、やはりはじめちゃん、ね、バカボン、天才バカボンの、よく昔なんかはね、プレゼントでね、はい、いわゆるキャラクターグッズ、うん、はじめちゃんのキャラクターグッズとかをね、はい、ライブの時いただいたりね、うん、してましたよ。同じ名前やからということで ね、いただいてましたけれどもね、もうなかなか、もう天才漫画家ですからね、本当にご冥福をお祈りしたいなとこのように思うんですけれどもね、そして、まあ、ニュースというわけではないんですが、この間の日曜日は、チキンソウルライブだったんですね。
ライブでしたね、
どうでしたか。
盛り上げましたよ。
あ、そうですか、
ね、またコール&レスポンス、女性専用のやつをやります。
女性専用のやつをそうですか、ね、あまり内容はここで聞きたくないですね。
ちょっと言えない感じのやつをやりましたけどね。
まあ、これはまたライブに来ていただいて楽しんでいただくということですけれどもね、そんな中でですね、はい、9月の14日ですね、
はい
はいはい、ね、9月14日に、妖怪市は大正ホールで、はい、我々この初めにかっ、あ、ごめんなさい、初めの勝手に仕上がれ、はい、2周年記念ライブということでですね、イベントを企画しておりますんでね、9月14日の日曜日ですね、はい、日曜日に、妖怪市大志ホールの方でね、この曲からほど近いところにありますね、そうですね、妖怪市大志ホールの方で、我々ライブをやります。まあ、一部二部分かれて、
はい、そうです、ね、一部は私がブッキングしております。
そうですね、はい、一部はもうなかなかフレッシュな方がたくさん出られる感じで、ね、そうですね、
女性が多いですね。
そうですね、はい、出ていただけるということでですね、そして第二部では、私のブッキングプラス、はい、そして我々が、うん、出ると。
ほう、
もういつもは割と2人でライブもよくやるんですが、うん、その時は、あとね、サポートメンバーを入れまして、パーカッションとベーシストを入れましてですね、はい、楽しいライブをやりたいなと、うん、まあ、たっぷり喋ってたっぷり歌ってっていう
時間いっぱいまで
いっぱいまでやらさせていただこうと思ってますんでね。、はい、詳細はどうなんですかね、時間の方は。
あ、時間も5時から5時から第1部。
あ、5時から第1部、
はい、7時ぐらいから第2部ですね。
なるほど、9月14日の17時ですね、スタートで第1部が始まる、
はい、チャージ99円です。
チャージは99円、はい、なんとこの破格
ね、この時代に
この時代に99円。ねえ、すごいですよ、経由より安いですよ。
そう
ね、もちろん経由より安いですよ、経由だいぶ安いですよね。
そうそう、ジュースより安いです
ね。そうですよ、自動販売機でジュースを買うよりも安くライブが見られるというね。
このね、お手軽な感じで、ね。
そうですよ、99円で。
太っ腹。
ね、我々頑張ってやりますんでね。ぜひとも9月14日はですね、うん、第1部が5時から。 夕方の5時からですね、うん、そして第2部が7時頃からですね、はい、始まるということでですね、我々の初めの勝手に仕上がれ2周年記念イベントということで、うん、QQライブやらさせていただきます。入場料は99円で、はい、ね、100均より安い、
100均、あ、そうだよね、
そうですよ、そうですね、100均より安い、ライブをね、妖怪市は大使ホールの方で行いますんでね、ぜひとも皆さんお時間作っていただいてね、うん、楽しみに来ていただければ、
そうですね、
もう我々もうん、全ての力を振り注いでですね皆さんに楽しんでいただけるライブをやろうと思っておりますので ね、 ね、はい、まだ詳しいことが決まり次第、ね、決まったことすべてまた順番にね、はい、放送の方でも言っていきたいんですけれどもね、うん、今のところはそういった感じで決まっておりますので、9月14日ぜひとも妖怪市場大衆ホールの方に遊びに来ていただきたいと思います。次の曲なんですが、うん、この間ね、録画、テレビの録画をね、予約でずっとしててね、はい、なかなか見てないものがあったんですよ、うん、今ハードディスクでできるから、はい、ずっと毎週勝手に撮っててくれるじゃないですか。
あ、はいはい、
ね、その中でずっと見てなかったのをね、うん、この間まとめて11話見ましたね、うん、
11時間ぐらいかか
る。いやいや、まあ、最初の2話ほど見て、また何日かして残り全部見たんですけど、明日の期待をしようという番組やったんですけどね、うん、まあ、これ、ね、ご覧になってた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、うん、まあまあ、内容はここであまり触れることなくいきたいんですが、うん、まあ、なかなかいろんなことの考えさせられる、ドラマでしたね、うん、面白かったです、非常にね、もう次どんなの、次どんなのっていうね、感じでしたけれどもね、その中でね、うん、まあ、クラブ、ジャズクラブみたいなところで、はい、ライブをされてるシーンがあって、黒人の女の方が歌われてる曲があるんですけども、まあ、ドラマを通じて、しょっちゅうなるんですよ、その曲が新入歌でね、なってた曲、その曲が何かと言いますとですね、ギルバード・サリバンのですね、はい、アロン・アゲイン、うん、もう有名な曲でございます、ね、皆さんも名前をご存じない方も曲を聴けばああこれかという感じで、あなた歌わなくていいんですこれからなるんですからねね、はい、曲ですけれどもね、それをまあちょっとジャズのアレンジで、曲番組、そのドラマ、うん、劇中では流れてるんですけれども、ね、うん、まあ、それの原曲を、
はい、
どんな曲でした？
ふにゃふにゃっていうやつね。
そうですね、もう非常に有名な曲で、今でももうどんどんどんどん、コマーシャルやいろんなところで、ね、使われている曲でございますんでね、もちろんご存知ない方も聞けば、大概の方が聞いたことあると思います。
ね、
私も非常に大好きな曲でございますしね、このギルバート・サリバンという人自体好きですしね、他にもたくさん名曲があるんですけれどもね、その中でも一番有名と言ってもいいでしょうね、ね、
そうですね、これですね、
はい、その曲を聴いていただきたいと思います。ギルバート・サリバンでアローン・アゲイン。
チキンサーブのこの曲、
ね、やっぱカスって言うでしょ、う
ん、
言ったでしょ今ね、ね、キャリアの長いギタリストですから、ね、
キャリアだけは長い。
チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれどもね、はい、うん、今日はどういった曲を、
今日はね、はい、トト
トト、
うん、別に錯覚じゃないですよ、うん、トト、
はい、
T-O-T-O
ですね、
よくね、言われるのが、日本のね、おトイレの、ね、
おトイレのメーカーですね、
メーカーさんっていうのでね、
ありますけれどもね、
ありますけどね、トトです、
トトです ね、 ね、
アメリカのね、
もう有名なバンドですけれども、ね、
ロサンゼルスのね、
はい、
まあ、元は、高校の同級生あたりが集まってという、
ああそうなんですね、
なんですけども、
はい、
まあ、普通だとね、そのまあバンドだけになるんですけどね、日本の場合は、はい、なんていうんですかね、バンドを作るときはそのまんま普通の一つのバンドだけでずっと進んでいくんですけど、うんうん、この人たちはね、どっちかというとスタジオミュージシャンなんですよ。
あ、なるほどね、バンド活動をしながらも、
バンド活動、まあ、高校生とか、もう大学も行ってると思うんですけど、その時点でもうほぼプロの仕事をしてるぐらいの、
その時から
もう、まあ、お上手な方たちの集団
です、達者な方ですね、
うん、で、まあ、原型になるのはボズ・スキャックスという、
はいはいはいはい、
このまた渋めのね、
有名ですね、
ロックボーカリストがいるんですけども、その人の、シルクス・ティグリーズかな、
はい、
っていうアルバムでバックをしたんですよ。
ほう、このトトが、
トトが、
はいはい、
ほぼね、ほぼトト、
はいはいはい、
まあまあ全員がっていうことはないんですけど、うん、でそのまあ、レコーディングで意気投合して、
はい、
でほんじゃちょっとバンドでもやってみようか、
やってみようかと
っていうので組んだのがトトですね。で、まあ、1977年、はい、ロサンゼルスのスタジオミュージシャンであるデビッド・ペイジ、この人が、まあ、ピアノなんですけども、
はい、
有名なところでアフリカ、
アフリカ、
じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃんって書いてですね、はい、あのアフリカの、まあ、作曲者であって、あのボーカリストですね、
はいはいはい、
で、ジェフ・ポーカロって、ね、はい、この人がドラマーなんですけども、はい、グルーヴマスターですね、
グルーヴマスター、
うん、この人のねドラムのヒット曲ってもうすごい数あります。
そうなんですね、この方が参加されてる曲で、ね、
参加してるのがね、
はいはい、
こう近年だとね、そのセッションだけを集めたアルバムが
出てるぐらい、企画
版で出てるんですけどね、はいはいはい、それもそれでまた面白いですからね、いろんな人をやってるんやなと、
なるほど、
いうところで出てくるんですけども、
はい、
あの今日なぜそれを、はい、このトトを紹介しようかなと思ったのが、
はい、
ジェフ・ポーカロさんがね今日がね、はい、あのご命日、
あ、うん、そうなんです、
お盆も近くなりましたんでね、
あ、なるほど、なるほど、あ、そうなんですね、
38歳、
はい、
ね、衝撃的な死でしたねっていうのが、あの、農薬散布中、
はい、
に、中毒で、
あ、そうなんですか、
まあね、こんなこともあるんだなという、
そうですね、ま
あ、気をつけないとダメですよ、
そうですか、
うん、なんか僕でシーンで思い出すのはね、あのゴッドファーザーで、
はいはい、
あのお父さんがね、
はい、
あの亡くなられるシーンがね、うん、どうもなんかダブってくるんですね、あのちょうどゴッドファーザーもその農薬を散布しててね、畑の森をしてる時に、
はいはいはいはい、
孫と遊びながらね、死んでいくシーンとね、はいはいはい、どうもその
重なるわけですね、
重なっていくんですけどね、まあ、あのこの人がね、なんといっても、はい、ね、ドラマに与えた、今のドラマに与えた、はい、影響力っていうのはね、はい、やはりねすごいのがありまして、普通、はい、まあ、8ビートっていう、うん、ビートがありますよね、はいはい、ツンツンタッタ、ツンツンタッタってね、はい、あるんですけども、この人の特徴的なのはそこに16ビートを入れてるわけです、ツクツクツクツクツクタカタカ
8ビートにね、
でこれをなんていうんですかね、ハーフタイムシャッフルっていう、
はいはい、
トゥクトゥクトゥンツッツッツッツッツッツッツッ跳ねてるっていう、よく言われるあのビートをね、組み込んだのはこの人がまあ初めて、
お、
うん、この絵をねやっぱり課題曲の中に絶対入れるドラマっていうのはやっぱりいるんですね。今は多分これができないとなかなかプロでは生きていけないと思うぐらい、あの頻繁に出てくる
フレーズの
パターンです、ね、で、まあ、一番有名なのはトトで、一番そこであのヒットしたのがロザーナっていう曲が ね、
有名ですね、
あるんですけども、もうイントロだけでもね、すぐあロザーナだと思うぐらい有名な、ね、印象的なドラムフィルで始まるんですけども、はい、それをまあ、今日書きようかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、それはそれでね、
まあまあまあ、ね、有名どころですから、
違うところ言いたいなっていうのがあって、はいはいはい、あとはまあちょっとあの変わったところで、シェルリン、
はいはい、シェルリン、シェル、僕まで言えなくなったじゃない、はい、シェルリン、
ディスコとかで、
うまく言えへん、はいはい、有名な方ですね、
その人がフューチャリングでね、
はい、
あの入ってる曲があったん で、ね、ちょっとディスコ調の曲も入って、今やったらね、確かね、あのループ、はい、サンプリングで、はい、あの原曲使われてたりとか、ね、
そうね、
しますので、ね、それを、まあ、はいはい、ぜひとも今日は聴いていただきたいなと思いまして、
はいはい、では紹介の方お願いしましょうか、
はい、それでは、トトフューチャーリングシェルリンでジョージ・ポーキー。
はい、聞いていただきました曲は、
はい、
トト、フューチャリングシェリルリンですね。
シェリルリン、
言いにくいですね。シェリルリンですね。これな、ジャージー、
ジョージーポーギー、
うん、かっこいいですね。うん、もうなんて言いますか、大人の雰囲気漂う。
いいでしょ。ね、
ね、
これがディスコで昔流れてたんですよ、これね。
いい感じですね。
そう、多分ね、これちょっとね。手をつないだりなんかしたりするときに使うかもしれないですよね。
あ、そうなんですか。
どっちか言うとね、
まあ、なんでそういう含みを持たした言い方をするんでしょうね。あなた
ね、
ねえ、
ディスコですから、
まあ、ディスコですからね、いわゆるディスコですから、うん、もう最近ディスコって言わなくなりましたけど、
クラブでしょ、
言いますけど、やはり
クラブと違ってクラブ、
そうですね、ディスコ懐かしいですね、
懐かしいね、
ディスコサウンドなんて言いますね、 やはりもうあのどうですかね、あのサタデーナイトフィーバーなんていうのはすぐに頭に浮かべてしまう、
ね、
浮かべてしまいます
けど、格好が出てきますな、
出てきますけれどもね、うん、まあ、懐かしいところですが、ね、とど聞いていただきましたけれどもね、というわけで番組エンディングなんですが、ね、まず、はい、先ほども言いました9月の14日の八日市大使ホール、はい、99円で、99ライブということで ね、はい、番組始めの勝手に仕上がれ2周年記念イベントということでね、うん、9月14日日曜日の、はい、夕方5時から、始めますんでね、はい、ぜひとも皆さん そちらにも遊びに来ていただきたいんですが、
そうですね、
その前にですね、次の日曜日ですね、8月の10日、になります、はい、まあ、お盆休みの忙しい時やと思います。お盆休み前の ね、お忙しい時やと思うんですがね、大津は語ったハックルベリーの方で、はい、おなじみのハックルベリーの方でですね、トライギークセッションということで、私参加させていただきます、まあ、今回はアナログボックスという形では出ますせんので、まあ、ホストバンド的なものがあって、そして、ボーカルが変わっていったりギタリストが変わっていったり、していく、まあ、いわゆるセッションライブ的な、まあ、きちんとしたバンドという形でもカニカニ蒼天山というバンドが出るんですが、はい、我々は、どうですかね、そのセッションバンドの方で、参加させていただきます、まあ、私も3曲ほど一応歌わさせていただくことになっておりますんでね、もう懐かしいナンバー目白押しで、やらさせていただきますしね、まあ、普段、ライブで、歌わない感じの曲も挑戦することになっておりますので、ぜひともね、8月10日は、大津方とハックルベリーの方に、どしどし遊びに来ていただきたいなと思います、時間の方が6時スタートかな、
6時スタート
ですかね、はい、あ、6時半スタートかな、ごめんなさいね、そして前売り料金が1500円の当日1800円、はい、プラスワンドリンクということになっております、そして、番組を聞いてきたと入り口で言っていただければ、前売り料金1500円で、入場していただけるようになっておりますんでね、はい、ぜひとも、もうかなりね、いつもと違った雰囲気の、
はい、
ライブなのにいつもと同じように、ワイワイやると思います私は、まあ、楽しんでいただけると思うんでね、ぜひとももうあのこちらの方のいつもとちょっと違うライブですが、こちらの方も楽しみにしていただきたいなと、8月10日皆さんぜひとも語ったハックルベリーの方に足を運んでいただきたいなと思います、はい、チキンソウルの方は一番近いところ、
あの、ね、一番近いところは9月の28日、はいはい、
これも、ね、じゃ結構先ですね、
ちょっと先でになりますね、
9月28日の予定を皆さんに開けていただい
て、開けておいてください、
ね、開けておいてください。
この日はね、そのセッションも僕やります。
あ、なるほど、なるほど、
勝手にセッションします。
あ、そう
ですね、竹内ひとみさんが、はいはいはいはい、対バンということになりますので、はい、また去年と一緒で
なるほど、
ちょっとセッション
セッションを
ね、やります
というわけですけれどもね、うん、もうこれからもね、本当にまだまだ花火大会や、
うん、そうですよ
ね、そしてもう来週末ぐらいは皆さんもお盆休み、うん、ね、お仕事されてる方も、ね、お盆休み突入という方も多いんじゃないかなと思いますけれども ね、うん、ね、まあ、その前に12日の放送もあるんですが、
あ、そうです、ね、我々ね、お盆前の
お盆前の、まあ、もうでもお盆休みに入られてる方もひょっとしたらいるかもしれません ね、
あ、そうですね、
もう長い休みの方ですとね、うん、もう今週末ぐらいからという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ですね、そうですね、もうこれからどうですか、うん、海ですか、山ですか、琵琶湖ですか、ね、花火ですか、はい、流星群ですか、ね、いろいろと楽しみがあると思うんですけれどもね、うん、まあ、その前に8月10日はハックルベリーでございますけれども ね、もう私事をどんどん押していくところが、まあ、ね、この番組のいいところであると、
ね、まあ、たくさんいろんな人も出るんでしょ。
そうです、ね、そうですね、ラクダのボーカリストの あ、ね、あやこちゃんとかね、
はい、
いろんな方出ますしね、うん、クラウドクックランド、元クラウドクックランドっていう方がいいかな、はい、のとし君とかです ね、いろんな方が、うん、参加されますしね、はい、そして滋賀県で言いますと、懐かしいところで昔ギギというバンドがございましたけれどもね、はい、そこのメンバーも、演奏者の中にはたくさん、ホストバンドの中に入っておりますしね、はい、うん、そういうサウンドも聞けるんじゃないかなと思いますしね、まあ、懐かしい方もいらっしゃると思うんですよ、ね、ギギって言いますとやはりね、その辺の音もまた楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひとも8月10日、遊びに来ていただいて、このように思いますけれどもね、まだこれからもまだまだ暑い日が、ね、どんどんどんどん暑くなっていくと思われます、うん、皆さん本当に体の方に十分気をつけていただいてですね、はい、水分をたっぷりとって塩分をたっぷりとっていただいて、ね、ね、夏バテしないように、 ね、そしてこの暑い時こそ食べてください。
まずね、
無理してでも食べた方が僕はいいと思ってるんです、はい、もう僕は、まあ、食が減らない方ですけれども、うん、やはりもう食べることは大事です、は
い、エネルギーは入れとかないとね、
そうそうそうそう、うん、そしてもう特にエネルギーを消費しやすい時期ですんでね、うん、はい、 たくさん取っていただいてね、水分ばっかり取るのもどうかと思いますよ。ね、まあ、水分はしっかり取らなきゃいけませんけども、はい、やはり栄養もしっかり取っていただくと、そして夏バテしないようにね、皆さん、これからどんどん暑いですが、ね、もう暑さはまだまだ続きます。
そうそう、
ね、ですので皆さん体の方十分に気をつけていただいて、ね、うん、また来週の12日の放送も楽しみに聞いていただければなと、はい、このように思っておりますんでね、
はい、
またメールの方もどんどんね、うん、もうどんなことでも結構ですのでね、まあ、どんな内容でも結構です、はい、そして放送をやっていない間も、うん、メールの方はどんどん募集しておりますので、ね、
お待ちしております
のでね、99@815.fm 99@815.fm までね、どしどしメールの方お待ちしております。それでは今日もチキンソウル今市からと、そして天の声サイモンさん、そして私初めてお送りしました、うん、また来週8月12日火曜日、7時から81.5でお会いしましょう。それでは皆さんお気に、
さよなら。チキンソウルの勝手にスタイルした、勝手にスタイルした、スタイルした、スタイルした。皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、チキンソウルの勝手にされましたでございます、8月の今日は5日ですか、あ、5日 ?5 日ですよね。確かね、またあの土曜丑の日ですよ。またうなぎ食べなくちゃいけないという日のはずですね。今年に2日あるというお話を前にしたと思うんですけど、確か僕の記憶が正しければそうなるわけですけど、この間からね、あのうなぎの偽装事件とかあったんで、ね、国産のうなぎがまた高くなってるとかね、いろんな話もありますけども、この間スーパー行ってましたらね、うちの、うなぎは中国産ですが安心ですとあの管理された中でちゃんと作っておりますという、歌い文句で、ね、あの売り出しをされてまして、ね、まあ皆さん大変ですよね。そうそうね、国今ね、国のなんていうんですか、あの食料自給率っていうんですか、かなり低いですからね、そんな輸入品に頼らないとやっぱりなかなかね、なうまいこと言うわけがないわけでして、まあ、あの苦肉の策というかね、まあまあ正直に行きましょうよっていうところだとは思うんですけどね、まあまあそういうところでね、みんなね、やっぱり正直にね、生きていきましょうよね。こんなことを言ってるとね、僕がね、どうかって言われるとね、これはこれでまあ難しいかな、どうかな、わかんないですけど。北郎親子さんね。
北郎
ね、その、お父さんとね、息子さんがね、行方不明になっておられるというお話がちょっとありましてね。妖怪のブロンズ像、133体が立ち並ぶ。鳥取県ですね、水木しげるロード、ね、いっぱいありますよね、あの妖怪がいっぱい並んでる、道がざーっとあるんですけども、そこでですね、目玉親父とね、ゲゲゲの鬼太郎がね、消えていないらしいですよね。ここのね、警備の仕方がね、まあ、悔しがっておられるみたいなんですけどね、観光客はね、これからまあ増える夏休みに合わせてね、猫娘の着ぐるみで防犯防止に取り組んでいるというね、鬼太郎交番の、川口さんね、この暑い時期に着ぐるみですよね、あれは大変ですよ、本当にこの暑さですからね、猫娘ってケムジュクロジャラやと思うんですけど、でなんで巡査部長さんですからね、多分男の方だと思うんですけども、あ、違うかな、千秋さん女の人かもしれないですね、この人ね、ちょっと猫娘だとちょっと許せる感じしますけどね、この人男の人言ったらえらいことになりますよね、なんか猫男になってね、 これはこれであんまりあのこう興味をそそるような感じはなくなるんですけどね、目を光らせていたのに目ど、届かなかったのが悔しいという話をされてましたね。ね、本当にね、返してくださいよ、ゲゲゲの鬼太郎とお父さん、ね、あんなんね、家にあってね、まあまあマニアの方はそれで嬉しいのかもしれませんけどもね、やっぱりみんなのもんですからね、返していただきたいなと思いますよね。昨日もドロロをね、ちょうど見てましてね、妖怪も見てるとね、まあまあ夏な感じじゃないですか。ね、僕は心霊なんとかっていうのはどうも苦手なんですけどもね、妖怪の方を見てるとまだ許せる感じがするんですけど、まあ実は怖くて寝られないっていうのが、まあ、現状なんですけどね。まあこういうのはどうなんですかね、アナログボックスのはじめさん、妖怪とかお化けも見たら怖いんですかね。
え、どういうことですか。
怖い、
お化け物の映画ですか。
映画とか、
うん、映画、いやまあそれはもちろん怖いでしょ。
怖い、
怖いものはね、うん、怖く作ってあるやつは怖いですよ、はい、それ得意ではないですね。
得意ではない、
あまり見ないですけどね。
あえて自分で。
そうなんですよ。ホラー映画で言うとね、うん、印象的やったのはですね、はい、もちろんいろんなホラー映画がある中でね、うん、僕感じたのがね、女性と男性とではね、はい、怖がる質が違いますね。怖がるものの対象が違うなと思ったんですよ。と、はい、うん、いうのがね、もうだいぶ前ですけど、友達と友達の彼女、そして私がその時付き合ってた彼女と4人で映画を見に行ったわけです、はい、それはホラー映画だったんです、うん、ブレアウィッチプロジェクトって覚えてますかね、うん、ドキュメンタリー風に撮られてるんですよ、うん、わざとなんですよ、はい、その森の中をこうビデオを回しながらね、うん、魔女を探しに行くかなんかっていう、まあ、学生たちがなんかそういうのをやってると、はい、そのビデオで撮られたシーンを中心に映画がやっていくんですよ、うん、だから普通の映画みたいなストーリー的なというよりも、うん、ドキュメンタリー風になってるわけです、うん、もういかにも本間の映像じゃないかなと思うようになってるわけです、はい、でその中で夜になると誰かがいなくなったりで、何かがなくなったりで、うん、怖いんですよ、うん、もちろん森の中ですからテントで暮らしてるわけです、はい、それ迷うわけですよ、出れないんですよ、
あ、はいはい、
で森の中で、うん、テントで寝てたらまた夜中に変な鳴き声がいっぱい聞こえてきたりね、して怖いんですよ、うん、とにかく、ね、まあそれは全部作り物なんですけど、うん、で例えば何か幽霊やお化けのようなものが出てくるわけでもなく、うん、どうですかね、13日の金曜日のように残虐に人が殺されていくシーンが映されてるでもなく、うん、何が来てるかわからへんけどなんか怖いんですよ。でその映画を見に行った時にね、うん、その男2人、私友人ですね、はい、2人はもう怖くて怖くてねもう映画の中で夜になるたびに怖いから、うん、早よ昼間になってくれ、早よ昼間になってくれと思うわけですよ、うん、ね、ね、でまあ映画終わりました、はい、わ怖かったってその後4人で食事に行ったわけですよね、はい、今日の映画怖かったなって言ってたらね、はい、女性陣全然怖くなかったっていうんです。
はー、なんでしょうね。
そうなんです。それよりももっと例えばどうですかね、他にいわゆる一般的なホラー映画、うん、例えばその、不気味なものが出てきたり、はいはい、そっちの方が怖いって多いんです。だから怖いものの質が全然違うわけですよ。怖がる対象が男の人と女の人でこんなに違うのかな、受け入れ方が違うのかなと思いましたけど、ね、あれは印象的でした。もう僕なんか怖くて怖くてねあれは僕今まで見た中でもかなり怖い方でしたね、
う
ん、はいはい、
こう引っ張る映画ってあるよね、
うん、
エイリアンも典型的な、なかなか本体出さないっていう、ああいう感じの引っ張るやつは怖いね。
そうですよ、もう、うん、手の何が来てるかわからないっていうのがね、
ドキドキするや
つね、一番怖いです
よね、うん、女性はその辺は度胸座ってるんやね。
そういうことですよね。
そんなもん見えへんもんに何が怖がって、
何をビビってるんやってい
うことやね、
まあ、その時一緒にいた女性たちなんかはね、うん、言ったら雷鳴ってるだけでものすごく怖がるんですよ。
あ、ね、まあ、もし自分のとこに来たらという、ね、直接的な話やね。だから、
そうそうそう、
ね、
だからそっちは怖がるんですけど、うん、プレアウィッチプロジェクトは全く怖がらないっていう、
目の前に見えへんもんはどん時なんかないっていうね。肝っ玉母さんですね。
終わってからね、避難ごうごうでね、あんなん見に行かへんだろうかったとか言われてね男2人もう完全に怖がってしまってるというのに、
タジタジや
タジタジなってんのにね その後の2人の攻撃の方が怖かったっていうオチまでついてね
やっぱり女性が一番怖かった、
ね、怖かったっていうことですよね。それはもう今も昔も変わらない、
変わらない、ね、古今東西ですね、
問わないと思いますけどね。
ね、先ほどねメール来てたんですよ ね、
そうですね、はいはい、
こんな話したら、
ね、おかしい流れです、
流れですけど ね、 ね、
先ほどね番組の本編のね、
はい、
もうエンディングのそれでは皆様って言うてる時に ね、 ねメールが来たんですね、
シュルーと出てきましたね。
そうそうそうそう、ですのでこちらの方でね、はい、ご紹介したいん
ですね、はい、ラジオネームリンさんからですね、はい、はじめさん、ちからさん、サイモンさん、こんばんは、
どうも、
こんばんは、毎日暑いですねと毎日何回となく言ってるリンでございます。ちから様の、音楽と晩御飯を意識してじゃないですが、今日娘ヤコが、まか不思議な、それでいて結構いける、手作り餃子を作ってくる、餃子ですよ、餃子いいね、
まか不思議な餃子ですね、
何が入ってんの、
興味ありますね、
ね、2種類作ってあったのですが、
はいはい、
まずはトマトとチーズ、
うん、
そこに、豚肉を炒めたのが入ってる
餃
子、うん、なんとなくイタリアンな感じだね。
そうですね、うん、いい感じですね、私ちょっとそれ興味あるな、ねね、
うん、そしてもう一つは、
はい、
出たねこれ、納豆に梅干しのみじん切りを混ぜてあります。
はい、却下
納豆ですよ、
却下、
納得できる、
あのね、納得できない、あのね、もう餃子ですからね、
餃子です、
そんなもの入れないでください。
どういうこと
何を言ってるんですか。
ね、ね、正直納豆の方なんて食べにくそうでしょ。
そりゃそうです
ね。
そりゃそう
です。それでもなかなかあっさり美味しくね。
いやいやいや、
美味しくですよ。
いやいやいや。
ね、でもう一本のね、トマトチーズの方はつけソースに、オーロラソース
を、ね、オーロラソース
ね、ケチャップ
とマヨネーズ。
そうですね、
はいはい、
もちろん皮から作ってあります。皮から、これまた偉いもんね、
これ偉いもんですね、うん、そんなにせっかく作った皮にね納豆を入れないでください。
納得いく、
いかないって言ってでしょ、だから
意外な組み合わせが妙に美味しかったりするもんですね。ありがとうございます、ね、
僕はそうですねって言わないです。ありがたいメールですけれども、僕はもうあえてそれはやめてください。
納得いかない、
納得いかないです。ダメです
ダメですか、
もう違うものを考えて出直してください
梅干しだけとか、
梅干し
だけの餃子はすごいよね、きっと
ねえ、
うん、あの何つけよね、お醤油とかね、ラー油が入ってる、
もう塩でしょうね、
塩かな、
かもそのままですよ ね、
うねどうしようもないね、
どうしたこともできない、ね、ね、さっきあなたあの、はい、うなぎの話してましたけど、
はい、
私あの昨日一昨日ですから、まあまあ 2,3 日前にね、はい、あのうなぎを食べたんですよ、うん、あのいわゆる柳川的にして、
はい、
卵とごぼうとで閉じてこうお鍋でね、うん、
はい、
食べたんですけれども、うん、あの美味しかったんですよ、うん、美味しかったんですよ、
はい、
美味しかったんですけれどもね、
納豆、はい、入ってた、
違いますよ、入れませんよそんなもの納得いきませんよ、
はい、
あのねそれを食べた時にね、うん、あの骨、
はいはい、
うなぎの小骨っていうんですかね、はいはい、あれ骨がね、うん、喉に刺さりましてね、
ボーカリストなのに
今もまだ気持ち悪いんですよ取れないんですよ、
取れない、
で気持ち悪いってその苦しいとかないんですけど、うん、ずっとなんかたまにチクってするんですよ。今だに
あるね、そこにあるのに届かない。
届かない。じゃあもうこれね、ちょっと厄介なことが起こったのでね、まあ土曜の牛ですけれどもね、うん、あのうなぎ食べるときは皆さん気をつけていただきたいと思います、
ね。まあ喉に刺さったらよく言うのがね、ご飯を丸ごとゴッと。
それもやりました。
やりました。
取れませんでした。
あとはもう体のね、自然治癒力に頼るしかないね。
そうですね。うん、
まあまあ、
なかなか溶けていってくれるしかないですね。
そうそう、
待ってるんですけどね。
まあ来週喉に刺さってるかどうかやね。
そうですね、まあ、ライブもあります
から、ね、ライブの時にポロッと出るかもしれない、
ね、そうですね、
そういうのも見たかったらね、来ていただいたり
する、そうですね、そうですけどね、
はい、まあまあ日曜日は初めのね、
はい、
ライブがありますし、
はい、
9月には14日でまた緊急ライブで、
なんといっても9月14日
ね、
で皆様足を運んでいただきたいなと、
うん、まあ盛りだくさんな内容で、
はい、
行きたいと思います、
ね、夏を乗り切っていきましょう。
そうです ね、 ね、乗り切らないと9月にたどり着けない、
たどり着けないですから ね、
ね、うん、
小骨も乗り切っていきます、
ね、そうね、はい、乗り切るんや、
納豆は乗り切らない、
あ、そうなん、あんまり乗り気じゃない、
乗り気じゃない あんまりじゃない、かなりのリスク。
まあそんなこんなのこの夏の時は、はい、まだ来週楽しい、放送したいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。それでは皆さんお気に、さよなら。